アガペテレビをご覧の皆様、こんにちは。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありません。私たちを愛し、また私たちに親しく語りかけてくださいます。それでは、今日もご一緒に主の御言葉に耳を傾けましょう。
使徒の働き25章13節から27節。数日経ってからアグリッパ王とベルニケがフェストに敬意を表すためにカイザリアに来た。二人がそこに長く滞在していたので、フェストはパウロの一件を王に持ち出してこう言った。フェリクスが囚人として残していった一人の男がおります。私がエルサレムに行った時、祭司たちとユダヤ人の長老たちとが、その男のことを私に訴え出て、罪に定めるように要求しました。訴えた者たちは立ち上がりましたが、私が予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。ただ彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。するとアグリッパがフェストに、私もその男の話を聞きたいものですと言ったので、フェストは、では明日お聞きくださいと言った。こういうわけで翌日、アグリッパとベルニケは大いに異議を整えて到着し、千人隊長たちや市の首脳者たちに付き添われて行動に入った。その時フェストの命令によってパウロが連れてこられた。そこでフェストはこう言った。アグリッパ王並びにここに同席の方々。ご覧ください。ユダヤ人がこぞって一刻も生かしてはおけないと呼ばわり、エルサレムでもここでも私に訴えてきたのはこの人のことです。
皇帝に上訴したパウロについて書き起こるべきことを見つけようと、総督フェストがアグリッパ王とその妹ベルニケを招きました。そして行動で取り調べをするようになったのですが、結果的に多くの人の前でパウロは主イエス様の証をするようになったのです。まず第一番目に、パウロの伝えたイエス様の復活について19節。ただ彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。パウロが伝えたのは、十字架にかけられ死んだイエス様が蘇って生きておられるということでした。天から聖霊が注がれたペンテコステの日のペテロの最初の説教もまた、イエス様の復活でした。使徒の働き2章32節。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。歴史上の教会は、一貫して主の復活を伝え、証しし続けてきました。そして今、私たちの証の中心、伝えるべきメッセージの中心は、イエス様の復活です。哲学や心理学者もいいでしょう。しかし、人を救うのは復活された。そして、今生きておられるイエス様だけです。イエス様は蘇られました。今も生きておられる神様です。ですから、私たちを救うことができるのです。ハレルヤ。私たちもまた、聖霊様の助けをいただいて、イエス様が生きておられる救い主であると、証しし続けていきましょう。第2番目に、パウロの正しい生活、25節。私としては、彼は死に当たることは何一つしていないと思います。しかし、彼自身が皇帝に上訴しましたので、彼をそちらに送ることに決めました。ローマの総督フェストは、囚人パウロをいくら取り調べても、彼に罪を認めることはできませんでした。 またパウロも自分の口で言っています。使徒23章1節、パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。神様を恐れることを知っていたパウロです。彼は自分が信じまた伝えている福音がそしられることのないように誠実に生きました。彼は全く清い良心を持って神の前に生活してきましたと言えたのです。だから彼の言葉は説得力があったのです。彼の言葉と行動は全く一致していました。言葉と行動、人はどちらを信じるでしょうか。まずいと言いながら笑顔を浮かべて食事をする様子を見てもらい、その食事を美味しいと思うかまずいと思うかを人々に尋ねる実験をいたしました。ところがほとんどの人が美味しいと多くの人が考えたそうです。逆に不機嫌そうに眉間にシワを寄せながら美味しいと言うと多くの人がまずいのではないかと考えたということです。この結果からもわかるように、言動の不一致、つまり言葉と行動が食い違った場合、人は言葉ではなく行動を信じる傾向があるようです。愛や喜び、平安、寛容、親切、善意と私たちがいくら伝えても、私たちの生活にそのようなものがないのであれば、人々は私たちの言葉を信じてくれるでしょうか。私たちのために十字架にかかってくださったイエス様、死んで3日目によみがえってくださったイエス様、愛するイエス様の栄光のために聖霊様の助けをいただきましょう。パウロのように福音にふさわしく生き、また証しするものとさせていただきましょう。第3番目に証しの機会、23節。こういうわけで翌日、アグリッパとベルニケは大いに異議を整えて到着し、千人隊長や首脳者たちに付き添われて行動に入った。その時、フェストの命令によってパウロが連れてこられた。取り調べのためにパウロは王たちの前に引き出されました。しかし、これはイエス様の予言されたことが起こっていたのです。マタイの福音書10章18、19。またあなた方は私のゆえに総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証しをするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはそのとき示されるからです。決してパウロが何か失敗したから捕らえられ、このような状況になったのではありません。それはすべてイエス様を証しするための神様のご計画だったのです。私たちの信じている主は、すべてを支配される神様です。決して失敗されることはありません。すべては主を証しするためだったのです。私たちが今どのような状況に置かれていたとしても、恐れてはいけません。心配することはありません。主が導いておられます。それは主を証しするためなのです。主は言われます。イザヤ書41章10節。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。お祈りいたします。アバ父なる神様、イエス様が私たちのために十字架にかかり、三日目に死を打ち破って蘇られ、今も永遠までも生きておられることを感謝します。私たちもパウロのように、全く良心を持って神様の前に生活するものとなりたいと願います。聖霊なる神様、どうか助けてください。主よ、今日もあなたを愛します。あなたを喜びます。あなたにお従いします。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。